ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は主任研究員である私永井と、
キッシーと、
足つるかもしれない半助です。
お願いします。まずはよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
釣ってしまえ。
ということで、それぞれ不審な点が多いんで、そこに行かないといけない感じですよね。
キッシーは、もう、今週はパサパサ、パッシーではなく、は
い、今日、ぐっしゅぐしゅです。
ぐしゅぐしゅ、
はい。
ぐっしー。
ぐっしーです。
はい。辛そうですが、
はい。
頑張ってください。なんかいいよね、現代人っぽくてね。
いやいやいや、何にもいいことないよ。
なんか、俺、結構その今言ってる仕事場でも、うわ今日はきついわとかいう話がよく出るんですが、ついていけなくて、はい、そうだねとか言ってる、
ね、実際なんないとこの辛さは伝わんない
っていうふうに、そう、そういうふうにこうな弾き出すでしょ。
弾き出す、はい。
なんかつまんねえと思っていいなとかってね、
何にも良くないよ。
はい。
はい。
なんか、非常に疎外感を感じる、今日この頃でございますが。
多分今、結構、うん、たくさんの人敵に回ってる
かもしれない。そうですよね。
完全に体、心臓弱くて体育できないなんてかっこいいみたいなこと言ってる感じになってきてます。
そうですか。
骨折った人見て、三角筋かっこいいって言ってるようなもんですよ。
本当に辛い人は本当にね、薬効かない。
はい。
頭もぼーっとするし、本当にだるさの頂点を極めるらしいですからね。
はい。風邪みたいになるんでしょ？
風邪じゃないんだな。
あ、違うんだ。でもし、うん、なんか風邪っぽいしんどさみたいなのはよ
く、ね、まあまあ、風邪っぽくもあり、
うん、
なんだろうな、疲れすぎて。
疲れすぎて。
だるいなーっていう、その、もう何もする気が起きない。
うん。
ボケーっとするんですけど、
うん。
絶えず鼻水は出るわ。目がかゆいわ。
うん。
くしゃみは出るわ。
うん。
で、それに伴って喘息は出るわ。
あ、そっか。
はい。
それが誘発されるんだ。
そうですよ。
あ、頑張って。
頑張ります。
ほら、やっぱり真剣に羨ましく思ってないんじゃんってこと
ね。ねえ、もう。
だってなんかそうしか言えないなと思って、最近。はい。辛いよね。
はい。
いや、
ちょっと、嫌いになってます、今。
いや、じゃあさ、その、はい、花粉症じゃない人が、
はいはい。
花粉症の人にかけるいい言葉を教えといて。
ことは、
そのね、職場でもね、そんな感じの対応されて、
もうそっとしといてくれればいいじゃないですか。そもそもなんか疎外感とか現代古風でいいなみたいな、その発想がもうちょっとイラってきてますよね。
そこがいらない、
そこだよね。、うん、
そもそも発想がいじるっていうところから。
そう。
うん、なんだろう、心配してる感ではないです
よね。うんうんうん、
あ、そうなのかな。
そうそう、ほら、羨望の眼差しだったりと
か。ああ、そうね。
なんかそういう感じじゃないですか。
そうかも。
なんだろう、基本いじるっていうところからのスタートラインなので。
そうだよね。心配してないね、そういえば。
蚊帳の外でこう、なんかちょっとざまみろ感も感じるんですけどね。
あ、いや、ざまみろ感はさすがにないんだけど、
でも心配。これならなくてよかったって思って。
そうそうそう。治るんだったらちょっとなってみたいぐらい。
あ、そうそうそうそうそう。そうかもしんない。そうだな。あんまり心配してないかもしんないな。
そのうちなんか刺されたりしますよ、そういうことすると。もう、知らないっすよ。気をつけないと。
そうね、なんか、全然わかんないからさ、やっぱその辛さが。はい、ね、本当に。でも。
まあ、心配してくれる、てるっていうことが伝わってます。
うん、棒読みだけど。
はい、でもちょっとイラッときてます。大丈夫です。頑張りましょう。
頑張ってください。
はい。
笑いながら言ったら説得力ないけど。
まあまあまあ、はい、でもあれですよ、本当に実は結構花粉症に対して、うん、 水泳が有効だったりするんです
よ。あ、マジですか。
やっぱりプールだよ、キッシ
ー。あー、ちょっと本気でやろう。
うん、まあでも、ものすごい単純な理屈なんですけどね。あの、水で洗い流してるからいいっていうんですけど。
なるほど。
そう、でも結局全身洗い流すから、単純にすごい楽になるんですよ。
へ、
うん、
やっぱり行こう。
行きましょうかね。うん、
横浜国際プールなら9時まで OK なので。
夜の。
9時に入れば、10時までやってますからね。
はい。
はい。
行きます。
では、明日。はい、明日ダメだ、俺仕事だ。
急だよ。
月曜日。月曜日、お迎えに伺います。
あ、まあ仕事なんで、はい。
はい。終わる頃。
はい。
7時に終わっても間に合う。
もういいかな。
早いな。はい、はい、ということで今週も早速始めていきたいですが、今週はキッシーとおさらいパート2で動き出そうぜ。
はいはい、はい、出そうぜ。
いろいろまあバリバリやってる人をこれからご紹介していくことになると思うので、まずは、ファーストステップまだ踏み出せてない皆様に対して、てか俺かな、今一度このこんなことでも結構効果があるんだよっていうのをいくつかね、今までもご紹介しているので、それをもう一度振り返っていただいて、もう一度見直していただこうと、
はい、
いうことで始めていきますが、先週の解決編が残っております。
あ、そっちに行くんですね。
うん、
唐突だ。
あの、びっくりしちゃいましたけど。
忘れてました。解決編をしておかないと。
は
い、
それはあの、後の下りなのかなと思ったら、とりあえずじゃあ、あの、その前に。
残しちゃまずいかなと思ってね。解決編から行きましょう。お塩。
はい。
のお話を先週させてもらいましたが、塩を動かずにじゃないんだけど減らせるじゃなかったっけ。あれ、
まあまあまあ、ほら、あの
濃度、
ね、そう、塩とかもね、少しやっぱり取りすぎちゃうんだけれども、うん、あんまりなんか動いて出すっていうアクションまでまだなかなか到達しにくい方がどうしたら良いかっていうところで、まあ解決方法ありますよねっていうお話が前回までで、でまあ皆さんにもね、ちょっとあの答えを考えていただきつつ、1回分、引きという手法を使ってですね、あの一応皆さんにお付き合いいただこうかという、ことを考えていたわけですが。
1週間考えました？
いやー、まあ、脳をフル活用しましたけど。
フル活用したんだ。
はい。
うん。
まあ、さっきまで覚えてましたが、花粉症のせいで、パーになりました。
いいよね、そういうところで使えてさ。
あら、またそうやってバカにして。
いや、あのね、今週、おにぎり、作ってますみたいな話しましたけど、
はい、
ちょっとまた変えてみまして、塩使わないぞ。
具を入れるんですか？じゃあ今度。
いや、今までは、
はい、
何回も作るのがめんどくさかったのと、
何回も？
うん。
ああ、何個も握るのは、
何個もって言えばいいのか、何個も握るのがめんどくさかったのと。まあ、食べるときも、いくつもこう、ラップを開けて食べるのがめんどくさいので、
はい。
大きいのを、二つとか三つとかにしてたんです。そうすると、はい、やっぱり、味濃くないとしんどいのね。と思ったの。
うん。
なので、ちっちゃくしてみました。
はあ。
したら、塩をつけなくてもいける。多分これが答えだと思う。おにぎりちっちゃくしろ。
それは、あの、基本、塩はおにぎりからしか取らないっていう感じですよね。
方法がおにぎりのみっていうことになりますよね、
それが答えかなってひらめいた。
なるほど。なるほど。まあほら、あの、僕前回のお話の時に、
うん、
まあちょっと理科で考えてもらえると、うん、少しわかりやすいかなっていう話をしたじゃないですか。
理科って言ってた、理科。
言ってた。
完全に家庭科の要素が入ってないんですよね。
いや、理科苦手だったからな。家庭科好きだったので、そっちで考えちゃいました。そうだ、理科って言ってましたよね。
そうそうそう。あの、理科の話をしたのに、
うん。
ひらめいたぞ、今。理科で。化学変化させるってことじゃねえか違うか。
まあ、あの、ここもあえてちょっと突っ込んでみると、理科って言ってるのに化学変化っていう科学まで行っちゃう。
しまった、中学校まで行ったか。
花粉症のなせる技ですね。まあ、そんなに難しくっていうかね、高度な話ではないっていうと、あれかな、ちょっと。ね、語弊も若干ありますが、
うん、
そんなに難しく考えなくても大丈夫なんですけど、
はい、
まあでも理科の要素が割とあるんですよっていう。
ほう。
で、まあ皆さんもね、考えてくださると嬉しいなと思いながら、うん、そろそろね、ちょっと正解を発表していきたいと思いますが、
はい、
まあ、簡単に言うと、あの、体内に入っている塩、うん、まあ、いわゆる塩化ナトリウムですよね。
はいはいはい。
なので、
うん、
まあそのナトリウムを、
うん、
出したいわけです。
出したい。
うん。
まあ、ナトリウムってあの、水をね、あの、蓄える働きがあるんですよ。
おぉ。はいはいはい。蓄えるんだ。
うん、そうですね。まあ、蓄えちゃう性質が。
へぇ
ー。なので、まあ、それをどうしてあげたら良いかっていうときに、うん、まあ、ある物質が入っているものを摂取することで、
うん。
それを体外に出しやすくなる。
おぉ。
で、その成分が、カリウムっていう。
なんか聞いたことある。
カリウム？
そう、僕、この話はね、ハンスケさんに以前してるんですよ。
聞いたな。カリウム聞いた。
そう、そもそもなんでこの話をハンスケさんにしたかっていうと、
うん、
まあ、カリウムの働きがですね、
うん、
もともと、あの、細胞の内側と外側でいろんな物質のやり取りをする手助けをしたりとか、
うん、え、カリウムか。
簡単に、そうすると、あの、カリウムが。
ほうほう。
で、水分なんかの、あの、要は、いわゆる浸透圧、細胞の浸透圧っていうのを、ナトリウムと一緒に働かせながらコントロールする役割があったりするんです。
はい。
だから、過剰のナトリウムがあれば、
うん。
それを、外に放出することができるわけですよ。
うんうんうん。
で、それ以外にも、
うん。
筋肉の収縮を円滑にさせる働きがあるんです。簡単に言うと足がつりやすい人は、
はい、
カリウムのあるものを取りましょうっていう話で、うん、以前半助さんにしたんですよ。
そうか、なんかね、こう、ちょっと動いてなくて、ちょっと動いた時とか、仕事で立ちっぱになったりとかした時の、日の収録、なぜか収録の時に足つることが多くて、今日すごいヒヤヒヤドキドキしております。カリウム取ればよかったんだ。
そうですね。
リラックスする。
うん。
まあ動かしやすい。まあ、で、あの逆に言うとやっぱりナトリウムがある程度多いことも足がつりやすい原因の一つではあるんですよ。だからあのカリウムっていうのはあの腎臓に働きかけて老廃物を外に出すことを促進させる効果もある。
なんかいいことだらけじゃないですか、カリウム。
まあ、簡単に言うと、体のいらないものを、外に出しやすくして調節するっていう話で。
いいですね。
いいじゃない。カリウム何に多く入ってるんですか？バナナって言ったっけ？
まあ、バナナにも入ってますね。入ってるのが、
うん、
まあ、バナナだったり、
うん、
あと、納豆。で、納豆、半助さんが嫌だって言ったんですよ。
いや、俺納豆好きだよ。
本当ですか？
納豆毎日ぐらい食べてる。
まあ、納豆も良いですね、
うん。
バナナ、納豆、あとはまあトマトジュースとかでも。
うん、あ、それダメ。
うん、大丈夫です。あの、飲める方いらっしゃると思うんでね。
うん、
あとまあグレープフルーツとか。
ああ、いいですね。
意外なもので言うと、干し柿とか。
へ、
う、
ぇ、ん、
それもダメだな。
うん、あとはね、焼き芋。
あ、それ OK。焼き芋そうなんだ。
うん。割とね、カリウム入ってはいるんですよ。
へー。
なので、うん、まあ、このあたりのものをね、あの、召し上がってバランスを取っていただけると、
納豆食おう。
いいっすね。
納豆は、納豆でいいんだったらすげえいいや。
うん、納豆十分ですよ。
あの、冷凍庫に常に納豆凍ってるから。
え、納豆って凍らせていいんですか？
うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。
あ、え、大丈夫なんだ。
うん、だからあの、納豆ってほら、スーパーでよく、安売りとかするじゃん。
はいはいはい。
あの時に4パックとか5パックとか買っといて、凍らしとくの。
ああ、冷凍しといて。
だから3、5、15とか。多いと3、7、21パックとか。
まあでもそうっすよね。
うん。
別に大丈夫なら。
うん。で、あの、冷蔵庫に前の日かなんかに入れとけば、
あ、解凍されて。
普通に食べてるよ。
はい。
あんまり、その冷凍していく期間が長くなるとなんかパシャッパシャになるから、ちょっと食えなくなっちゃうけど。
なんか。
一月とか全然
平気。ね、あ、本当ですか、うん、
じゃあ常にいつでも食べれる状態。
じゃあ、納豆でカリウム作戦です。
それだな。
はい。
まあ、あと、おつまみでもね、取ることができたりとかする
の
も。
おっとっと、来た来た来た来た来た。
ありますよ。
何でしょう。
例えばね、ほうれん草のおひたしとかでも良いです。
来た来た来た。はいはい。
うん。
枝豆。
はい、大好き。はい。
あと、まあ、長芋の千切りみたいな
もん、ね。ああ
、いいっすね、いいっすね。
え、あれもカリウムいいの、うん、
割と多いんです。あの、芋類は割と含まれているので、
そ
ういう意味であの、あの、じゃがいもを、うん、孵化したものとかも、
うん、
そういう部分ではありです。カリウムっていう点で考えると、
うん、
あとね、まあ、あの、面白いところで言うと、アボカドとかですね。
出た、やった。
最初の時のキッシーのおつまみじゃない、はい、
そうそうそう。だからその辺はね、あの、割と強いんですよ。やっぱりだから、あの、ほら、どうしても塩分の強いものを欲しがるじゃないですか。
うん。
だからその辺のバランスの取り方として、こういうおつまみがあるっていうのは、やっぱり理にかなってますよね。
ああ、なるほどね。
だからこういうものを入れてあげると、まあ、ある程度バランスが取りやすくなるっていう。
やっぱりアボカドはいいんですね、体に。
そうか。
うん、いいですね。
おにぎり小さくのするのはいいんですね、やっぱり。
まあ、
どうですかね。
おにぎりを小さくすることがいいっていうよりも、おにぎりを大きくすることが良くないっていう話なんです。
そうですね。
そこに関して言うと。
でもね、ご飯の量変わんないんだよね。
要は、
うん、
圧縮したってことですね。
そうですよね。
ソフトボールを2つとか3つだったのが、
はい、
ゴルフボールを12個とか13個とか。
ってことか。
うん。そんな感じ。
っていうか、なんか、もともと言ってたこと矛盾してません？
ん？
なんか、なんか作るのがめんどくさいから、みたいな。
いや、すごいめんどくさいよ。めんどくさいけど、それで塩使わなくなるかもなっていうので、ちょっと実験でやってみてるんだけど。
要は、そうか、口に入る、当たる、なんていうのかな、味のついてる面積が。
そうそうそうそう。
っていうことですよね。
そうそうそう。それでちょっとやってみたんだけど、まあ、塩使わずに、うん、いけたので。
炊き込みご飯とかでおにぎり作ればいいんじゃないですか、そしたら。
ああ、うん、確かに。炊き込みご飯を炊くのがめんどくさくない？
もう、痩せるな、じゃあ。めんどくさい、めんどくさいばっかり。
あの、働きたくない人民の言い訳みたいな感じ
で。そうですよね、もう。もう知らねえよ。
だんだん、だんだん、だんだん、あの、非常に逃げ場が少なくなって。
やばいな、今日花粉症のせいで荒れてんな。いかんいかんいかん。
まあまあまあね、さっき言ったようなね、食品、あとは、ほら、ハンケさんの、今の、
うん、
まああの、ポリシーを尊重するのだとすると、
うん、
納豆の入ったおむすびとかを作るお家があったりとかするんですよ。
そうだ、そうだ。
あ、そっか、でも納豆巻きってあるもんね。
うんうん、
そうです。だから納豆のおむすび。で、あの、外にちぎったり、切った海苔を、あの、まぶすっていうか、その海苔の上で転がして、海苔をちょっとこうね、くっつけるような感じにして、中に納豆を入れて食べるっていう。
ありだね、ありだね、確かに。
それいいんじゃないですか。
うんうん、いい、いい。それしよう。
はい。
あの、おにぎり自体は、ほら、塩をね、あの、ちゃんと、やっぱりつけると美味しいのもありますけど、
うん、
中に入れる具で楽しみが広がるのもまた良い話で、 あとほら、塩分を少なくしておいて、うん、お出汁とかをね、いわゆるなんだろう、茶飯の状態にする。それ醤油じゃなくて、例えばほら、今だと白出汁とかも売ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういったもので茶飯を炊いて、
うん、
で、おかかとかを少し混ぜて食べるということでも味はしっかりしてるけど、塩分濃度は低いとか。
やべえ、うまそうだ、それ。やっぱり頑張って炊く。
そういう形もできるので、
うん、
割と、ね、あの、やりようは全然たくさんありますから、
うん、
そういう意味で塩分濃度をね、あの、調理の方法で抑えるっていう方法もあるんですが、ただ、やっぱりあの、ハンスケさんが言うように、めんどくさいっていうのも、
うん、
事実ある気はするので、まあそういった場合はカリウムを取って、
うん、
バランスが取れると良いんじゃないかと。
じゃあ、俺がいけるのは、納豆、バナナ、枝豆かな。
うん、でも、それを意識して取ればやっぱ違うんじゃないですか。
うん。
うん、そうですね。少なくともな、足の釣りとかが改善しやすくなるっていうのもありますからね。
今日納豆食ってねえよ。
うん、そうした方がいい。
うん。
そうですね。だからやっぱり僕は個人的な体感で言うと、やっぱり非常にハードな日が続くときは意識的に納豆を食べる機会を増やすようにはしてるんですね。
やっぱり
でもそうすると持ちますよね。
あ、そうなんだ。
そうっすか。
それはやっぱりあるので、僕も納豆は基本的には常に食べられる環境を。
かっこいいな、なんかその意識、あ、今日はちょっとそれを意識して取ろうとかっていうんじゃないもんな、俺。
まあほら、ね、カルシウム面って別にでもいいと思うんですけど、でもあの本当に持ちますよ、結構。本当にしんどい時とか。
じゃあちょっと意識して取ってみよう。
うん。
まあ本当に皆さん手軽にね、入りやすいものでもありますしね。
うん、
あの、あとネバネバが好きじゃないとかめんどくさいとかいう方もいらっしゃるとか、ね。やっぱその辺あると思うんですが、うん、納豆に関してはあの非常にかき混ぜるか、
うん、
汁物の中に入れてしまうと粘り気ほぼほぼなくなるので、
うんうんうん、でもあれ、あのネバネバをこう強くするというか、いっぱいかき混ぜた方が、なんかいいんでしょう。
そう、あの、いわゆる納豆菌が増えるんですよね。
らしいね。
で、納豆菌ってやっぱり非常に体に良い働きをするものなので、
うん、
とても本当にたくさん練って納豆菌増やしてあげた方がいいって言いますよね。
うん、
あと、だから納豆菌がちゃんとついた状態で食器とか洗うと食器で綺麗に洗えるようになるんですよ。洗浄力とかも確か環境浄化能力も高いんですよね。
へー、そう知らなかった。
そうそうそう。だから本当にあの、とても良い状態になっていくので、本当は納豆はすごくかき混ぜて食べた方がいいって。そうすると、ほら、あの、切れやすいんですよね。意見あまり引かなくなるというか。
あ、
なんか、あわあわになって、なんか引かれるけどね。うん、うわ、気持ち悪いってか言われる。
あれ、最初に多分、出汁を、
うん、
出汁とかお醤油とか入れちゃうと、あわあわになっちゃったりとか、何か汁気が多い。
あ、なんかそれ聞いたな。そう、タレ入れる前にかき混ぜるとかいう。
そうです。僕は、あの、ね、タレを入れずにものすごいかき混ぜるだけかき混ぜて、
うん、
その後にからしとかを、わさびとかを入れてかき混ぜるだけかき混ぜて、最後に水分を入れてかき混ぜて、まあちょっと軽めにかき混ぜておいて食べるっていう形にすると、あんまりね、あわあわにもならないですよ。
今日やってみようかな。いや、俺あわあわ嫌いじゃないから、うん、あわあわでもいいんだけど、結構他の人と食べるときにあわあわにしてるとキモって言われるから、
うん、まあそうですよね。
あんまり好ましくないのかなと。今度それやって
みます。だからほら、納豆汁とかは割と良いと思います。ね、あの、とても全部相性が良いので、
うんうん、
お味噌もね、もともと大豆の発酵食品だったりとか。
うんうんうん、
特に女性はね、実はとても良いんですね。そこにお豆腐とか入ったりしたらもうさらに良いですよね。大豆製品が非常にたくさん取れるし、発酵食品も取れるっていうことで、まあお肌のコンディションを整えるとかそういう部分ももちろんそうですし、
うん、
まあ大豆で言うとね、あの、いわゆるエストロゲンっていう女性ホルモンに近い働きをするイソフラボンという成分がたくさん入っていることで、まあ、有名ですから。
ああ、はいはい。聞いたことある。
うん。そうそうそう。だから女性にとってはとても良いですね。
へえー。じゃあ
ぜひ。必ず。ね。そう。納豆だけに話がいってしまいましたけれども、他にもね、いろいろ食品ありますので、
うんうん、
まあそんな感じで選んでいただいて召し上がっていただくと、
うん、
とてもね、あの、塩分対策には良いんじゃないかなと。
最近バナナをストックしなくなっちゃったんだよな。バナナと納豆だね。はい。ということで、ぜひ、皆さん、カリウムを取っていただいて、取りすぎの方は、排出してください。 ということで、おさらいパート2、動き出そう編、行きましょうか。
はい。
なかなかこう、動き出せていない方、こんなことでも随分違うんですよっていうところで、最初の頃に永井さんに教えてもらった、足裏を合わせて、股関節広げるを最近やり直してます。
やり直してるんですね。
これさ、動き出した時にもやっとけばいいのにって思うんだけど、動き出した時ってこれやらなくなっちゃうんだよね。で、動いてない時に、あ、これぐらいはしなきゃっていうので、また復活するみたいな。
うん、あとね、それ多分、久々にやってみると分かるんですけど、うん、意外と股関節って開かなくなってますよね。
うん。もうね、最初に、振り出しに戻ったと言っても過言ではないぐらい硬くなってた。
そう。で、硬くなってる、股関節ももちろんそうなんですけど、股関節硬くなってるっていうことは、同様の働きをする関節が他にも、何箇所かありまして、
うん、
その部分も同様に硬くなっている、またはそれ以上に硬くなっていることがあるんですよ。
うん。
まあ、それが、いわゆる、肩、首のあたり。
うん。
股関節ね、以前から言ってますが、球関節っていう言い方をします。球は野球の球、玉っていうことです。
うんうんうん。
なので、玉のようなジョイントでついているので、
うん、
理論上は360度動かせるんですよ。
うんうんうん。怖いね。
そうそうそう。その働きを、だからいわゆる可動範囲が広い人っていわゆる体が柔らかい人って言い方をされるわけですが、
うん、
股関節硬くなっているとすると、
うん、
上半身で言うと特に肩関節は、非常に硬くなりやすいわけです。血行の不良だったりとか、特定の使い方しかしないという環境にあること多いので、
うん、
それが原因でね、よく言われる四十肩、五十肩とか、肩こりとかが発生しやすいっていう。肩こりはね、以前も言いましたけど、やっぱり日本人特有の症状ですからね。日本人、だけっていうかね、アジア人って言った方がいいのかな。なので、その辺をね、一番は、動かすきっかけをどこに持つかっていう話だと思うんですよ。動き出そうと思った時に。
うんうんうんうん、
で、本当だったら筋肉がつくとか心肺機能が上がるとかはとても望ましいんですけれども、やったことがなくてやるきっかけを探しているのに、いきなり筋肉の量を増やすって言われても、どう手がついていいかわからないし、道のりが遠かったら諦めるじゃないですか。
そうですね。
なので、まずきっかけとして、今自分の持っている体のポテンシャルを最大限引き出す方向性で体を使うようにするっていうのが一番痩せやすくなるわけです。
うん。
何が違うかっていうと、体ってエネルギーを出す行為って、一番、内臓の働きもちろんそうですし、脳がたくさん動くこともそうなんですけど、
うん、
筋肉の伸びる縮むによって発生する熱量だったりエネルギーっていうの、どっちも同じか。エネルギーっていうのが、やっぱり多いんですよね。体の中で。筋肉のね、パーツが多いっていうのもありますけどね。
うん、
なので、その筋肉が伸び縮みをしっかりするコンディションを作ったら、おのずとエネルギーは少なくとも出やすくなるじゃないですか。
はいはい。
逆に言うと、硬い体の状態だと、筋肉の収縮が十分じゃないことが多い。ということはエネルギーも発生しにくい。そうするとエネルギー発生しないということは温まりにくい。温まりにくいということは油がつきやすくなる。
なんかやりやだな。負のスパイラルだね、どんどんね。
そう、だから逆にそこを改善してあげることで少なくとも痩せるためにいいコンディションの体に持っていくことはできるようになるわけですよ。
うんうんうん。
あとはやっぱり基本的に動きが激しくなることが運動っていう認識を持てるとすると、必要以上にとか普段以上に動かしちゃうので、いわゆる動かす範囲が広かったり、予測してない角度で動いたりすることがあるじゃないですか。
ああ、
はい。
こういう時にそこに動き慣れていれば、 怪我をしないわけです。逆に言うと、想定していないところまで動かしちゃった時に、痛めるわけで。
うん。
だから体をまず柔らかくする。まあ、簡単にもっと言うと筋肉を伸ばして、ちゃんと体を動かせるようにするだけで基礎代謝も上がってきますから、
うんうん、
まずはそれだけで痩せやすくなる。で、柔らかい筋肉を持った体って、基本姿勢が良くなるんですよ。
うん、
でも姿勢が良くなることで内臓の位置が正しいポジションに戻されることで、より代謝が上がりやすかったり、
うん、
まあ、あと自律神経のバランスを取りやすくなったりもするので、
うん、
まずは柔らかくするっていうことが、一番とっつきやすいところなのかなと。なのでその一つとして、うん、まあ、まず足の裏を合わせたりして、股関節開いていくっていうことを地味に始めていっても、代謝は上がりやすいかな。特に股関節、リンパがね、あったりとかもします。要は老廃物の出し入れも、割と活発に行われる場所なので、うん、余分なものが出ればね、まあ、さっきも言いましたけど、お肌のコンディションにももちろん影響はありますし、
うん、
血の巡りがちゃんと良くなることで体が使いやすくなるっていうこともありますね。
う
ん、これ、まあ動きを一度ちゃんと整理すると、足の裏と足の裏を合わせて、
やってみよう。足の裏と足の裏を合わせる。
で、
これ座って、はい、座ってやりましょうね。立ったまんまでやると。
座ってですよね。
ダルシムとかになっちゃうと思うので。
懐かしい。
なるべく、近づける
体。なるべく。
ん？これ、どう、
近づけるって何よ？足をですか？
足を合わせますよね。
はい。
で、なるべく自分の体の中心に近づけて。
おけつの方に？
そうそうそうそう。
いてていていて、いて。
で、膝を広げるというか、下に。
ぐって押すんですか？
そうそうそう。
いていていていて。
そんなに押さなくても大丈夫ですけど、軽く添えるぐらいで押してください。
なるほど。
痛みを感じる必要はないので、で、多分、倒してすぐには、体って伸びないようにできてるんですよ。なので、いきなり力を加えても、やっぱり無理やり伸ばすことになっちゃうので、かえってやっぱり痛めることになるので、
うん、
できるのであれば、まあ、最初にね、軽く手は添えるぐらいにしておいて、
うん、
一定の軽い力をずっと加えていくと、だんだん伸びていきます。大体まあ、20秒前後ですね、でも。伸び始めていくのが。だから、それ以内で終わっちゃうと、ダメだし、例えば足を反動をつけてバタンバタンってやったりとかするじゃないですか。
いや、あれ？俺それやってた。
それは、絶対にやってはいけません。
あ、これ、気持ちっす、なんか。
で、伸びていくと、特に股関節が伸びていくと、下半身、骨盤を中心にした筋肉はほぐれやすくなるんですよ。
うんうんうん、
そうすると、呼吸が安定するんです。
お
だからちょっとやっぱり花粉症とかで呼吸の辛い方も、
うん、
割と自然な呼吸がしやすくなるのもありますし、そういう部分だよね。体楽になりやすいなっていうのはありますね。
これがだから結構、なんて言うんだろう。椅子座って、例えば仕事してる人とか、まあ、パソコンでなんかネット見てるとかっていう時に、ちょっと足合わしてギューってしながらなんかできるし、すぐ始められる感じがいいですよね。
そうそうそう。だから本当にまずはきっかけと、あと自分のね、体のコンディションを測るっていう意味合いで。だから足の裏合わせて足横に倒そうと思った時に、45度以上足が上に上がってる状態っていうのは相当硬いわけです。
うんうんうん。
本来だったら、膝の外側が床にそれぞれついて大丈夫なので。
そんなになるんだ。
うん、なります。やっていけばなるから大丈夫ですよ。ただ今それよりもずっと上の位置で膝があるようであれば、
うん、
やっぱちょっと硬くなってるんだなっていうことを意識した方が良いですよね。
うん。今週ずっとやってたので、その、45度ってことはさすがに なくなっては来てるんですが、まだでもつくとこまでいかないな。
で、つくようにはなるので、うん、大事なのは1日とか、今初めて5分後につかせてやろうとか思わないことです。
うんうんうん。 これやっていくと本当に変わっていくのがわかるもんね。
わかりますね。わかりやすいですね。
わ、うん、かりやすくて、なんか、成果が出てる感じがあっていい。
これはあの、
モチベーションがね、出ますからね。
これは、どのぐらいやればいいんですかね、時間的に。
まあ伸ばせるんであれば長く伸ばしておいてもらっても良いですけど、とりあえず、でも30秒はやっておいた方がいいですね。同じ姿勢で。
なるほど。
で、あの、力はそんなに強く加えなくていいんで、軽く添える程度で大丈夫なので、あとはちゃんと息を吐くことです。
あ、やりつつ呼吸をちゃんとするっていう。
うん、まあね、呼吸するっていうとね、ちょっとあの、そこであの、結構心理的な抵抗がある方もいらっしゃるんですよ。あの、意外と呼吸するって言われると構えちゃうことも多いので、
うんうん、
まずはちゃんと吐きましょうっていうことですよね。基本的に吐く動作があると人の体っていわゆる弛緩、要は緩むので、
うん、
だから吐くことができていれば、あの、おのずと逆に吸えるんですよね。
うん、
だからまず吐くっていうこと、あの肺の中に溜まっているものをちゃんと空っぽにするぐらいのイメージで、
うん、
吐いて吸ってっていうのを繰り返しているだけでも自然と体伸びていきます。
うん、これもう本当に何かちょっと何かの時にするってやって癖つけると結構意外と習慣になって、
これ気持ちいいわ。
うん、
で姿勢もね本当にあの伸ばしやすくなるんですよ。背筋をこうちゃんとしやすくなるって言ったらいいんですかね。
これは
だから割とそうあの腰痛の予防のためにもやっておけたら良いなっていう感じのことでもありますし。
なんか、まあ、始めるっていうレベルじゃないぐらいな感じで、スッとできるし、ね。
これ誰でもできますもんね、うん。本当に。
基本的にはそうですね、できます。特に腰がね、ちょっと振るわない方とかは、
うん、
そうやっておいていただけると良いですね。うん、僕、だからあの、まあ、この前、ちょっとまあ、仕事上同付き合いになる性看護師の方いらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、やっぱり看護師さんって非常に、大変なご職業なんで、腰とか結構ね、あの、やりやすいんですよね。
うんうん、
で、まあ、あの、ちょっと腰の状態を見せていただきながら、もちろんね、今やったこともやりながら、他のことも2、3やったら、痛くて歩けなかったのが、結構軽く歩けるようになりましたって言って、スタスタ、そう、動けるようになったりするぐらい、結構本当に、いわゆるドラスティックに変わりますよね。
うんうんうん、
ダメだと思ってたのに、
うん、
意外と普通に戻るっていう感じが、
うんうん、
結構ありまして。だからまあそういう形でも使えたりとかするので、
うん、
非常にあの、侮るなかれっていうのはありますかね、
うん。だからなんかこう、すごい簡単に始められるし、うん、大した、あの、なんていうんだろう、運動するっていうレベルじゃないのかもしれないけど、結構その、やることに比べて、その成果が大きいというか、あるような気が
したので
、改めてちょっともう一度ご紹介させてもらいましたが、あともう一つ教えてもらった簡単な、これと同じぐらい楽ちんに始められる、肩の上げ下げ。
上げ下げ。
そうですね。まあ多分、キッシーがギリギリ分かってくれるかくれないかぐらいの世代ですけれども、あの昔ですね、あの、はい、ドリフターズというグループございまして、まあドリフターズの中から、あのね、もともと付き人だった方、志村健さん、
はい、
みんなのラーメンの残りカスを集めて食べていた2年間を過ごしたりした人が、あの、やがてはね、ドリフターズお笑いのグループに来、その後、カトちゃん、ケンちゃんという、まあ、ユニットではないですけどね、あの、二人でいろいろな番組やっておりまして、
うん、
その中で、あの、ヒゲダンスというのがありました。基本、動きあれに近いんです。
そうか、
そういう感じか。
そうね。
ただ、あの、手のひらを、あの、指先を横に向けないっていう感じです、ね。
めっちゃ向けてた、今、俺。
そうそう、もあの、純度の高いヒゲダンスになっちゃう。実際、あの、やることはヒゲダンスではないんですけど、まずは、だから、普通に立った状態で足肩幅に開いたら、
うん、
ヒゲちょっと意識して背筋を起こしておいて、腕は、あの、脱力してまっすぐ指が床の方に向かうようにしてあげてほしいんです。
なるほど、なるほど。
で、腕は一切曲がりません。
うん。
まっすぐのまんまです。
まっすぐのまんま。
で、自分の両肩が、両耳たぶにくっつくように肩を持ち上げるんです。
はいはい。
で、この時に肩周りの筋肉硬い方は、大抵肘が曲がるんですね。
ああ。
ああ、ま、そう言われると曲がるな。
曲がらないのを何とかしようと思って、肘の方で頑張っちゃうっていうのがあるんですけど、肘もまっすぐ。なので、腕は動くことがなく、肩だけ動きます。
うん。
で、ぐっと持ち上げたら、ストンと下ろしてあげる。脱力をする感じで、ストンって真下に下ろす感じですね。
気持ちいい。
以上って書いたもんね。
あ、これだけ、
うん、そうですね、うん。まあ一番最初はここからですね。まあでもこれで僕、猫背のお客さんとか結構何人か、ちゃんとした背筋まで2ヶ月ぐらいで持ってったりとかしてますから。
ああ。これもだから、どこでもね、仕事の合間にちょっと。
これこそどこでもできますね。
うん。
うん、場所を選ばないですね。うん、で特に本当に凝りやすい周りなので、意外とこの辺が硬いと、頭痛が起こったりとか、
うん、
あとやっぱりいわゆる眼性疲労が起こりやすかったりもするんですよ。肩こりはもちろんのことですけどね。
うん、
で肩こりって肩が辛いっていうのも一つ、ね、まあそれは大変なことではあるんですけど、
うん、
もっと実はデメリット大きくてですね、
うん、
自分で見えない背中に結構脂肪がつきやすくなるっていう、
うんうんうん、
とても怖い事態が。意外と背中って油ついてるんですよ。
そうですよね。
自分で見えないのと、うん、面積広いからカモフラージュされてますけど、
うん、
結構油つくんです。
うんうんうん、
で、まあ、それはね、やっぱり背中が動かなくて冷えてるからっていうのもあるんですけど、
うんうん、
ただ、まあ、以前言ったように、背中を動かせると本当に痩せやすくなるんですよ。
うん。
だから逆に言うと、背中の筋肉が硬くて動きづらい方だと、
うん、
太りやすいとも言えますよね。
逆にっていいか。
そうそうそう。そうです。だからまずは、その、肩から動かしてあげることによって、
うん、
背中の筋肉を使いやすいコンディションに仕上げていくっていう。
うん、
まあ、そのための予備動作としてもとても良いですよね。
うん、本当、この二つはね、すぐ始めてもらえるんじゃないかと思いますので、
そうですね、本当に、
ま、なんか運動しなきゃっていうのって結構ね最初動き出すのってなかなかだと思うんですけど、うん、ここら辺は本当にすぐ気負いなく始めてもらえるんじゃないかと思いますので、ぜひ、テレビ見ながらでもいいですし、電車待ってる間でもいいですし、すぐできることだと思いますので、ぜひやってみてください。
そうですね。
足裏は特にね、その、変わっていくのが分かるのが、モチベーションにつ
ながる。すごい、もう、なんか、首、背中があったかいっすよ。ずっと今やってたんですけど。
早いの。
気持ちいい、これ。
ね、これ。
そう、温まってきてるってことはね、少なくともエネルギーが出てるっていうことですから。
うわ、出しちゃったよ。
やったぜ。
出しちゃったよ。
そう、そういうことが感じられるっていうのが実は大事で、やっぱり皆さんくじけやすいのって、やった分どこがどう変わったっていうのはなかなか把握しにくいじゃないですか。だからモチベーション下がるっていうのはね、正直大きいですし、
うん、
大したことしてないように見えてますけど、実はこれ結構運動なので、
うんうん、
ちゃんとやっていると本当に効果は非常に高いです。ただ、電車の中であぐらをかいてしまうと、座席の占有率に対して他の人が広いものにな
る。いや、この肩ね、肩は電車待ってる間とか、できるかなっていう。
そうそうそう、なんでね、本当にちょっとホームでもできますしね、
うん、
そういう使い方をしていただけるのも良いですし、あと一番良いのはやっぱり、お風呂上がりとか。
ああ、俺今ちょうどお風呂上がり。
ああ。
やっぱり筋肉が暖かくなっていると伸ばしやすいんですよ。
あんまり温まってないやけど。はい。
これ、逆に湯船浸かりながらとかだとダメなんですかね。
足広げられるのこんな。
いや、肩とか。
あ、肩か。
あ、全然良いですよ。要は
あ、でも横に向けば。
ね、足広く。
うん。
うん。
要はさっき言ったフォームができるスペースが担保できれば、湯船の中でも大丈夫です。
はい。
でもそっか、銭湯とか行ったらできるね。
できる、できる。
でも銭湯でそれ動かしてたら、明らかに他のお客さんから、やばい奴がいると思われる可能性ありますけど、気をつけてください。
でもなんか。
一番いいのは、ほら、日帰り温泉とかで浅めのお風呂もあるじゃないですか。
はいはい。
ああ。
なんか、あぐらをかいて座る方のお風呂とか、
うん、
そういうところで下半身やってもらえると良いのかなと。
うん、
あとはサウナの中とかも良いと思うんですね。
あ、なるほどね。あったかいし。
サウナね。
そうです、そうです。両方やっても、みんなそんなに、お互いが、お互いを見ないと思うので、
うん、
怪しまれないっていうところも含めて。
でも確かにね、なんかしてる人いるよね、サウナって。
すみません、サウナって、独自の何かを編み出してやってる方って結構いるじゃないですか。うん、
ストレッチしてる人とかいるし、この間腕立てとか腹筋とかしてる人いたよ。
そう、汗がたくさんかけるっていう理由でやる方いらっしゃるんですよ。
ああ。
でも基本、サウナの中って、おとなしくしてる場所なので、
そうだよね。
やっぱり他の方の迷惑を考えると、
そうですね、
ちょっとはばかられる部分はありますから、うん、あくまでも人が少なかったりとかしたらいいんでしょうけど。うん、
まあでも肩の上げ下げぐらいだったらね。
そう。場所的にはね、他の方の迷惑にはならないじゃないですか。
うんうんうん。
だからまあその辺は全然問題ないと思いますし、あったかいコンディションでできる方が、
うん、
より、やっぱりね、効果が出やすいですし、温まりやすいですから、うん、そういった部分ではとても良いかなと。
うん、
とにかくポイントは、肩を上げ下げするときは、
うん、
指を外側に向けない。指を決して向けないことと、あと肘を曲げない。重要ですね。はい。これ大事ですね。あと頭の中で、でっていう軸を思い浮かべない。これも大事です。やると絶対に指が、体の外が向いちゃいますから。
そうですね。
ね、まあ、
そこはちょっと気をつけていただけるとね。だってこれちゃんと正式名称、シュラックって言って、
ですね。そんな名前があるんだ。
そうです。ちゃんとボディービルダーの方とか、これを重たい、例えば15キロとか20キロぐらいのバーベルとかを持ってやったりとかする、トレーニングでもあるんですよ、本来。
お
ぉ。そうそう。だから侮る中でっていうお話でですね。
ぜひ、これは、本当に手軽に始められるので、なんか始めるっていうのも大げさなぐらい、本当に、ちょっとしたこと
で、うん。そうですね。だから逆に言うと無理なく、うん、すんなり入っていきやすいっていうことで、
うん、
今まで運動習慣なくて、なんかやんなくて、ちょっとまだジムに入るとかまでは本格的にはね、行きづらいよとか思ってる方とか、
うんうん、
あと今の時期ってジムに加入してらっしゃる方でも寒くて行かないっていうですね、結構な理由で参加率下がること多いので、まあそういった方はね、ご自宅でお風呂ね、入って上がった後とか、あとジムで、いわゆるお風呂会員っていう、
うんうん、
呼び方をされるぐらいの、お風呂だけを使いに行く方とかもいらっしゃるんですけど、
うんうん、
まあそういった方なんかはね、そんな感じで、ちょっとほぐしておいていただけると良いかなと。うん、で特にこの時期はね、だいぶ暖かくはなってきましたけど、
うん、
まだまだ寒いと背中緊張して硬くなります。どうしても前かがみな姿勢になります、
うん。
そうすることでやっぱり血行も悪くなっていたりとか、
うん、
あとやっぱり内臓がちょっとね圧迫されちゃって動きが悪くなったりもするんですよ。
うんうんうん、
だから姿勢の改善とか維持っていう意味で動かしておいていただけると、
うん、
体の調子も崩しにくいので、
うん、
とてもおすすめしやすいかな
ということで、今週はこの2つご紹介しましたが、まあ、まだまだね、以前長いイズムのご紹介の時にお話ししましたムーバレックスとか SER とね、具体的にこうやってやるんですよっていうこともまた追ってご案内したいと思いますので、そちらも楽しみにお待ちください。ということで、この準備をしていただいて、ご参加いただきたいのが、研究室、研究員ですね、
はい、
第1期生募集中でございます。ネット上にあります研究室、会員、ID とパスワードを使って入っていただくところで、研究員同士でこういろいろと意見交換をしたり、成果の発表をしていただきながら、ご自身のダイエットを進めていただく、研究員の方を募集しております。こちらは参加無料でございます。10万円とかそういう話も冗談でしましたが、一切費用はかかりません。
あと課金システムもないっていうことで、
後からお金の請求がいくことはございませんので安心して、ご参加ください。こちら条件としては名前を明かさない、本名およびツイッターとか、他の SNS などで使われているハンドネームとか そこら辺は、一切なし。誰だかわからない状態で参加していただきます。なので、新しく研究員の名前をご自身でつけていただいて、新たな名前で登場していただくと。
うん、
逆に、年齢、性別、体重、身長、またや、順番ごちゃごちゃだ。年齢、性別、身長、体重、体脂肪。こちらは、そのものズバリを出していただくということになっております。正確な数字を出してもらって公表していただくことで、永井さんの方からね、いろんなアドバイスとか、研究テーマの、フォローというかね、そういったものもしていただけるようになりますので、具体的な成果、数字は発表していただく、公表していただくこととなります。研究員第1期生募集ダイエットラボアットマーク p-scramble.jp の方にお送りくださいということで、無事ダイエット番組できました。
まあまあ、あとあれですよね、あの本当にですね、非常にありがたいことに、
はい、
まあほら、この番組もね、以前からツイッターを使って、皆さんとやり取りをさせていただいたりとかしておりますが、はい、まあ最近ね、配信がコンスタントに、割とダイエット番組らしい場面も見せながら、配信させていただけてるというのもありながら、なので、まあ意外と、なんでしょう、ツイッター上でも多少盛り上がってくださることがあったりとか、
はい、
しておりまして、あとはですね、まあ一番素晴らしいのはですね、ガンダルフさんが本当に毎日皆さんにまんべんなく、シャープ、ダイエットラボというハッシュタグをつけてくださって、
はい、
ツイートしてくださるという状況がございまして。
はい、
まあ、なんで本当に皆さんもね、そういったところでやりとり、今もしてくださっている方もいらっしゃいますし、
うん、
あとはまあそこでね、研究してほしいテーマとか、あとこんなことがあったら面白いのにとかいうのを、
うん、
その場でも触れていただけたりすると、ね、僕らもそれをテーマにまたお話ができる機会あるかと思うので。
そうですね。ツイッターやられている方は、ぜひ、シャープ、ダイエットラボ、DIETLABO。これ前後、半角のスペース入れていただければ、ハッシュタグという機能になります。で、このクリックするなり、検索していただくと、このダイエットラボのハッシュタグをつけた皆さんのツイートが一覧でご覧いただけますので、こういう人が、まあ、ダイエットしてんだなっていうことがね、ここでも情報の交換とかできるようになってますので、ぜひツイッターの方もぜひご活用いただいて、
はい、
皆さんのダイエットをお役に立てていただければということでございます。
はい。
なんか懐かしい人も結構ね、以前もご紹介しましたけど、まあさんが最近また動いてるとか、
そうですね、
つぶやいて、
そう、最近本当に興味を持ってね、またお話をしてくださったりとかだったりもするので、うん、まあ、皆さんも本当に番組聞いてる中で気がついたこととか気になったこととかを、
うん、
僕らにももちろんそうですけど、あとはね、聞いてくださってる方同士のやりとりっていうのも、
うん、
とても面白いんじゃないかなと。
またケンさん40キロ歩いたって書いてあるよ。
もうケンさんは相変わらずですけどね、名誉鉄人とか任命したい感じ、個人的に。
9時間超えだって。
かぁ。すごいですよね、本当に。ケンさんは、いろんな意味で僕、浄化できてる気がするんですよ。ある意味、お遍路さんに通ずるものができてるんじゃないかなっていう。
すごいね。あ、でも、結構やっぱみんな、あれだね。
そう、皆さんね、結構動いてらっしゃるんですよ。
寺友さん、マウンテンバイクで 78.3 キロ。すげえな。
そう、本当に、すごく、皆さんね、動いていらっしゃるご様子を拝見できてるので、
トンキューさんが 16.6 キロゆっくり歩きました。こういった形でこうツイートしていただくと、皆さんの刺激にもなるし、なんかね、自分のやったんだぞっていう自慢にもなると思いますので、あ、リーさんも歩いてますね。3点、あ、じゃない、バイクだ。3.7 キロ。 自転車 4.05 ウォーキングだ。結構みんな頑張ってますね。
うん、やっぱりね、本当に続けてくださってる方は必ず成果にもつながるだろうと思っているのもありますし、
うんうん、
あとやっぱり自分だけじゃないっていう部分の心強さもね出てきてまして、基本的に僕見ている限り皆さん非常に優しい方多いので、
うんうんうん、
いきなり何かをしてもなんだこいつっていう弾き方をすることは絶対ないですけど、むしろかなり温かく迎えてくださると思うんで、
うんうんうん、
どうしよう、今までなんかハッシュタグとかつけたことないけどなと思う方でも、うん、まあ、気軽につけていただけると、
そうですね、
多分皆さんすごくそうフレンドリーに仲間に入れてくださるんじゃないかなという形で圧力を今かけましたので、
うん、ぜひこちらの方、
皆さん、ね、そう仲良くやり取りができると良いかな、う
ん、花子さんココナッツオイル発見したみたいですよ。
はい、僕の知り合いですね、最近ココナッツオイルのカプセルを購入したって言ってましたから。
カプセル
飲むやつ。
そういうのもあるんだ。
そうそうそう、今ね、本当にたくさんあるし、
うん、
あとはあれです、ヨーグルトとか、あと僕今飲んでる野菜ジュースの中にはココナッツウォーター使ってますね。うんうんうん、
なるほどね、ココナッツウォーター
。そうそうそう、ココナッツウォーターが入ったものとかも、なので今本当に今が多分ピーク、ちょっと過ぎるかな、過ぎないかなぐらいのところで、盛り上がっている食材かなという感じはありますので。
うん、
ぜひちょっとよろしかったら、皆さんそういったもの、
まあ、いろんな情報も上がってくると思いますので、ぜひ、ツイッターの方でも、皆さんでご参加いただければということでございました。
はい。
はい、ということで、はぁ、
なんとか持った。
いや、これからだよ。キッシー、これからですよ。
ああ。
今週もやります。キッシーのおつまみコーナー。
また、もう、ほやほやの、また、話しますよ。
俺、今日ね、お昼食べてないのね。
は
い、
お昼？
夜も食べてないのね。非常にやばいんだよね。
ああ、また、ハンスケさん好きかもしれないです
よ。よし。
今日ね、
うん、肉？
肉です、肉。
うん。オッケ
ー。まあ、今日、花粉症の症状がすごい辛くって。
もう声がすごいもんね。
はい。すいませんね。ちょっと聞き取りづらいと思うんですけど、今日。
鼻つまんで喋ってるみたいな。
いや、本当にこれ、素ですからね。
うん。
で、
はい。
なんかその、症状を緩和できるもんねえのかっていうのを調べたんですよ、いろいろと。
ほうほうほう。
じゃなんか、ヨーグルトとか。
ほうほうほう。
ヨーグルトがいいんですって。
あ、俺毎日、あ、今続いてんですよ、まだ。
ヨーグルト。
うん。だからかも。
ああ。
でも、それ以前に花粉症じゃない
って。だからかもとか、もうそれも今、イラっときましたもんね。
花粉症じゃないっていう話なのに、俺ヨーグルト食べてるって言っても予防でも何でもないって話になっちゃうので。
そうだよね。
で、まあ、で、僕、ヨーグルトちょっと苦手なんですよ。
あ、ダメなんだ。
乳製品が。
言ってましたね。
はい。
はい、
で、
うん、
他にないかなと思って、
うん、
調べたら、うん、前にもちょっと出たんですけど、
うん、
シソですね、大葉。
うわ。
まあまあまあ、聞いてよ。
聞きましょう。はい。
結論の出すにはまだ早いんだって。
うん、
大葉がいいんだって、大葉。
聞くんだ。
うん。シソの葉が。
もう大葉っていろんなことにいいって言われるよね。
うん。で、
うん、
それを使った料理をちょっと作ろうと思って。で、またクックパッドで調べたら、
うん、
つくね、鶏のつくねの中に。
大好き。
うん。
うん。
混ぜるといいよっていうのが書いてあったんで。
ああ、よくある。
でしょ？
つくね好きでさ、頼んだら、うわ、なんか緑色が混じってるみたいな。うん。うん、はい。
なんだよ。で、
はい。
それ、味付けが、明太子だったんですよ。
へ、うん、
明太子と、鶏肉のひき肉ね。
うん。
と、シソを刻んで、
うん、
で、それを、
うん、
まあ、混ぜて、
うん、
まあ、また、匂い消しで生姜とか入れましたけど、
うんうんうん、
で、焼かずに、
え？つくんでしょ？
そう。
うん。
茹でました。
うわ、ポイント取りに来たよ。
そうそうそう、そう。いやいや、本当に、なんかね、それも書いてあったのが、うん、片栗粉まぶして茹でるとっていうのが書いてあったんで、
はいはいはいはい。
やってみんべえと思ったんですよ。
うんうん。
で、その茹で汁が、
ほう。
鰹節でちゃんと出汁を取って、
うんうんうん。
それに味をつけたんですね。
おー、あ、じゃあ、茹でてっていうよりも、うん、なんかお汁みたいな感じ？
そうそう。で、最終的にそれを、
うん。
片栗粉でまぶして、うん、お汁の中入れて、
うん、
あんかけにしたんですよ。
あー、なるほど。
美味しかったです。
へー。
基本のベースの味は、
うん、
要はそのお肉の中に明太子をまぶしてあるので、
うん、
食べると明太なんですけど、
うん、
ただその外側にかかってるあんは、
うん、
鰹節とかだしを取った、まあ、醤油ベースのものでちょっと煮てあるので、
うんうんうん、いやなんかそのままご飯にかけて丼みたいにして、ね、
ああそれでも美味しいと、うん、
美味しそう。やべ、すげえ腹減って
きた。それ、美味しかったです。で、こんな症状の中、お酒を飲みました。
飲んでんか
い。だから薬効いてねえんだろって話なんですけど。
思想が良くても、アルコールはなんか、悪い方に加速させんじゃないの？
え、まあ、だから、収録ってことなんで、もう軽くですよね。
うんうんうん。あ、そうか。収録で、せっかく仕事がない前日だから飲めるのに飲めなかったんだ。
そうそう。まあ、だから気持ち、まあ、もともとね、あんまり飲むのやめようかなと思ったんですけど、
う
こんな、あれだったんで。
うんうんうん、
まあでも、ちょっと、ちょっと今週、こっちの事情ですけど、収録が、時間がなかったじゃないですか。
うん、その、
期間が。
うんうん
やっぱりこう、俺、みんなの前で嘘つけねえから。
鼻水出た。 実際作ったものをっていうことでやってるからね。
実際作ったものを話した方がいいなと思って。
素晴らしい。
だから今日作ってみました。
で、おつまみだから飲まなきゃいけないなっていう、
ねうん。そうそうそうそう、そう
ああ。
飲みたくなかったんだけどね。
はい、ということで、今週も頑張ってくれました。おつまみコーナー。鶏のつくね、明太子味、しそ入り、かつおだし、醤油、あんかけ。
美味しいよ。
もうしそ抜けで作るわ。
うん、しそがポイントだよ、でも美味しい。しそが美味しいんだって。
いや、しそ、俺、花粉症じゃないから、しそなくてもいい。
こういう時だけ花粉。あよ
いやでも美味しそう、美味しそう。いや、明太子が入ったつくねってどんなんかちょっと興味深いね。
うん。分量を間違えるとしょっ辛くなると思うんですよ。
ああ、入れすぎず。
ほどほどでいいと思います。
うん、でも、つくねに混ざっちゃって、その醤油のあんかけがかかってても明太子の味はするの？
全然しますね。
へえ。
むしろ、うん、最初その、なんていうの、煮たものだけを食べてみたんですよ。
うんうんうん。
したらね、薄かった、味が。
うん。
でもね、ちょっと自信ないんだよな。鼻が今日効いてないから。だから、ちょっと味濃いめに作ったかもしれないね、あんかけが。
正直だね。
うん。本当に、もう、だからもう、はい、分かってますよ、点数低いのは。
行きましょうか。はい、このコーナーは、キシーが、まあ、さっきもね、話してくれましたが、実際作ったおつまみを、紹介してくれてます。で、得点。長井さんは、ダイエット的に見て、このおつまみはありかなしかの点数をつけてくれます。なので、厳しく採点されます。
かかってこい。
皆さんの、このコーナーを、継続するにあたってですね、キッシーのモチベーションを保つためにも、お酒飲みの皆さんからの採点お待ちしております。
はい。
お酒のあてとしてこれはありかなしかの点数をぜひ、岸にお送りください、お送り先は、先ほど一緒でダイエットラボ dietlabo at mark-scramble.jp に岸おつまみコーナー採点係までということでお送りください。ということで厳しい目の方の採点、
はい、
行ってみましょう。
はい。はい。まあ、あとはね、ツイッターのハッシュタグ等々で今週何点だったっていうのをね。
あ、そうですね。
何点だったよ。シャープダイエットラボみたいなのでも、
うん、
結構です。
ぜひ。
はい。ね。僕の点数付けが、絶対だとはさすがに思ってはおりません。うん、ただ、まあ、あくまでもダイエットっていう観点で考えたときに、うん、このおつまみはどうなのかというのを、真摯に向き合わせていただいて、
うん、
一生懸命考えた上で回答させていただいてると。うん、今ね、さっきもあの、岸がね、もう点数ちょっと分かってる、確保できてるなんて言ってるお話もあるくらいですから、うん、これはね、当然もう本当に本人も思うところがあってのお話。なんで、ね、シビアに点数をつけないと失礼だと。
そうだ。
これは例に反すると。礼節のない話になるじゃないかと。
そうだそうだ。
そこまで無礼で無粋な男ではございません。
うん、
わきまえております。
はい。
よって、
怖え。
オリックスね。
はい。
まあ、多分今からね、15分ぐらい前にね、同じようなことを、某坂井正明首相がやってらっしゃる。時間的には。
そうですね。
ちょうど今、土曜日の深夜に差し掛かって、今日付が変わったぐらいのタイミングなので、はい、まあ、そのね、少し前に巨匠がね、点数、星つけてらっしゃると思うんですが、はい、まあ、それにね、リスペクトをしつつ、
うん、
今回の取り付くね、もう十分引っ張ったから大丈夫ですね。
はい、
点数の方が、
はい、
85点。
あれ？
おーおーおーおー。
高いな。
やった。
正直すごい評価高いんですよ。
やった、やった。
ってやっぱポイント取り来てるよ。
そうそうそう。あとはね、本当に万能性が高いジャパニーズハーブ、大葉を使っていること、はい、
うん。
で、ちゃんと下味をつけるという工夫をすることで、まあね、ちゃんと温かいものを食べるっていうこともそうですけど、まあカロリーのコントロールしやすくした。
うん。
それから体が温まりやすいもの。で、まあ鶏のね、ひき肉なので基本的にカロリーも低いと。
お
ぉ。いう部分は非常に評価に値するかなと思っております。
おぉ、マジか。
やった、花粉症になるべきだよ。
はい。
だから、いや、
あとはですね、まあ、うん、まあ、あるんですよ。まだ、工夫の余地として、あくまでも改善の余地として、例えば、
うん、
はい、
そこに鶏軟骨を砕いたものが入っていることによって、
うん、
あ、美味しそう。
またちょっと歯応えが増えたりとかして、
ね、
歯応えが増えるってことは噛む回数増えるので、
あ、量食べ過ぎないです
もんね。そうそうそう。そう、満腹感も得やすいじゃないかというところが工夫の余地があったんじゃないかというところで、
うん、
まあ、5点マイナス、
うん、
あと10点マイナスが当然あるわけです。100点満点なので、
はいはいはい、
それに関しては料理云々というよりもこのコンディションなのに飲んでるんかいっていうの
そのマイナス10なの
そうですよね。
料理としては、ね、非常に僕今回評価高いんです。もろもろ含めて。
そこだよな。
いい料理を作ったと思っているんですが、その2点ですね。
そうか。
俺やっぱ嘘つけねえから。
そうそうそう。もうこれは皆さんね、ご納得いただけるんじゃないかと。なので私そんな無粋な点数をつけることはございません。シビアに判断がしてる。シビアな点数のつけ方。
はい。
うわ、
しゃあない。
待ち合わせ師匠リスペクトしたこの厳しい話の仕方で、今回85点とさせていただきます。
多かったな、意外だったな。
多かった。
魚卵食べちゃいけない人魚卵入れてるのに。
うん、まあでもほら、魚卵って言ってもそんなに大量が入るわけじゃないじゃないですか。だからまあ、そこのあたりは、目をつむれる範囲かなという。あとまあ、魚卵自体は本当にもう量の問題っていうのがね、大きいですからね。
なるほど。
だからまあ、そのぐらいの量であれば問題がないだろうということを踏まえた上で、
うんうん、
とても良いんじゃないですかね。体が温まる、あんかけにしたっていう部分も、
うん、
やっぱり温めるということも非常に良いですしね。う
ん、おー。
生姜も入ってるしね。
はい。
うん。だからとっても、いいレシピだと思います。
うん。
やった。
あと実際に皆さんに作って召し上がっていただいての感想も、もらえると嬉しいな
って、そうですね。
欲しがり、 が強いんですけど、まあ、いただけると、とてもあの、ね、嬉しいかなという。実際にそう、やってみてどうだったっていうの、美味しかったとか、うん、これだったらダイエットできそうとか、逆に美味しすぎちゃってダイエットに向かないんじゃないかみたいなことも含めて、
うんうんうん、
ちょっといろんな形でね、皆さんからもお話が聞けると、
うん、
より面白いかな、というふうに思っております。
はい、
皆さんは果たして、今回のレシピ、何点をつけられるでしょうか？
何点かな？
聞いたな、あの、どんどんハードル上げていくて。
なんか長井さんより厳しい点数の人もい
る、ね。そうそうそう。
ね、なり
そう。
多分ね、僕より厳しい方いると思いますよ。
いますよね。
まあでもそれはね、あの、見てみたいというのも含めまして、でももう本当に、レシピの構成としてはとても良いじゃないかということで。
うんうん、いや、美味しそう、美味しそう。
あの、本当にいい日本料理ですよね。日本料理ってほら、下味をつけることによって、
うん、
あまり強い味付けをしないっていうのがあるじゃないですか。
うん、
はいはい。
基本の技法の中で。だからそれを踏まえた上でもとても良いじゃないかと。
うん。
ね、世界遺産は和食ですからね。
和食。いやー、よかった。
世界遺産認定ですから。
なんか悔しいな。
とても良い。
なんかいい点数のが多いな。
なぜ人がいい点を取ったって、すごく悔しがるのかっていうのはね、流れと、なぜ一緒に喜ぶっていうことがないのか。
自分本位だよな。
なんか、人が褒められたら悔しいよね。俺から。
まあでもほら、前回が前回でありますからね。だからあの、うん、そんなにあの、毎回コンスタントに高い点数を常に出そうと思って、うん、手心を加えているわけではないのはね、皆さん分かっていただけるんじゃないかと。シビアに見て高い点数の取れるレシピだという判断ですね。
ポイント取る、あれを覚えてきた気がする。
キャッチャー、今日は、だから花粉症緩和のためだって。
そっか。
うん、たまたまだよ。運が味方したんだね。
そっか。まあでもそんなに行くと思わなかったもんね。なんかもうちょっと低いのかと思ってたけど。
ああ、思わなかったっす
ね。うん。
だから、
いいとこ行ったね。
味濃くなってたのかなっていう気もするんですけど。
うんうんうん、
まあまあ、でも多少味が濃くてもね、あの、カロリーっていう側面で捉えたら、それほど大きい影響は少ないだろうと思って。うん、
なるほど。
はい。
まあむしろ、あの、飲んでカロリー入れるんかっていう部分で。
そこだ。
そっちだ。
突っ込みどころはそっちの方がなのかな。
はい。
はい、ということで、今週も、私が作ってくれました。鶏つくねのおつまみ。ぜひ皆さんも試してください。点数良かったのでね。
はい。
いっぱい作って食べて、いっぱいはいけないのか。
ほどほどに。
ほどほどに、楽しんでいただければということで。まあ、ダイエットもしながら、お酒も楽しんでいただければということでございます。ということで、研究員の募集、騎士へのおつまみへの採点、リクエストなども、どしどし、ご応募ください。長井さんの方からご紹介いただいた、ツイッターのね、ハッシュタグの方もご活用いただいて、みんなで楽しんでいただければと思います。ということで、お届けしました、ダイエット研究所。お相手は半助と、
キッシーと、
長井でした。
ではまた来週。
ぐしゅぐしゅだよ。
いいな
ぁ。よくないよ。